曜日17時になりました。木曜日チャンプルの時間でございます。
はい
はい、
はい、
はい、お久しぶりです。
おう、
ともきと、
おかえり劇団滝山ひとみです。よろしくお願いします。
あらかきは犬、
犬喋る気ないですね。
先週はともきも犬でございました。
犬でした、はい、犬じゃないです。ともきはヤンビーでした、
ヤンビーがいました、
ね、はい、ヤンビーゲストで来ていただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、おかえりなさいやっせー。
急遽だったんでね、
はい、
はい、いただきましたけども、
はい
はい、え
あ
はあ、まあまあ、
もう11、はい、もうともきさんがいない間に11月も2週目ですよ。
そうなんですよ。だから先週ね、11月の1週目、うん、一発目だったけど、
もう11月の2週目だからあと45日ぐらいで今年は終わりです。
早いね、そう聞いたら。
2020もう出ちゃいました。秋山とともきさんの手元にもあるけど、
え、
年末年始の放送のご案内、
はい、
出ちゃいました。
もうここの手元に、
はい、
マイクの真下に貼ってある、
2024年12月27日金曜日、
はい、
生放送納め、
はい、
はい、2023年1月6日月曜日、生放送始めとなります、時が遡るタイプですか、 FM 那覇さん、すげえな、
タイムマシン的な。
まだ39歳に戻れるんですか。ありがとうございます、
1月6日ですね、はい、生放送始めは、は
い、金曜日で終わって月曜日で始まるんだね。
そうですね、
ね、珍しい。ということは、
まあ、通常放送自体が4日かな、その収録
して、ね、なるほどね、土曜日からということで、はいはい、今年がね9連休10連休、大体よの、まあ、まあこれと一緒か、 FM 那覇さんと一緒か、 1、2、3、4、5、6、7、8、9連休ですね。
はい
はい、世の中は
28日から 土曜日になるの、
はい、なのでまあ大体27日が仕事を納めして、
はい、
まあ、土曜日28日からお休み入っての、
で1月5日まで、
まあ、まで日曜日でお休みでということで、
はい、今年の正月は、
来
年
か、すごい ね、
ね、
世の中の人は。
GT200 さんからこんばんは、ナイちゃんも真っ暗でございます。
ですよね、沖縄ですらもう
沖縄すごいな、いや、まあまあ、
まあ明るいけど、
まあ、17時ででももうこの暗さが、
でも18時でも結構真っ暗じゃないですか。
18時で真っ暗、
あれびっくりするよね、なんか、うわ、もう暗いと思って。
それがだから先週、うん、僕、まあ、ちょっと県外の
方に行
ってたんですけど、もうあっちでは4時前ぐらい、
うん、言ったさ、もうだから4時には真っ暗だよって。
そう、4時前ぐらいにはもう今のこれぐらいの空気、まだ15時ぐらいの、だからもうやっぱ、
はいはい、
なんだろう、時間の感覚がおかしくなるんですよ。
私だから逆に沖縄に移住してきた時が4月だった、移住っていうかこの家とか仕事を決めるために4月の1ヶ月あの沖縄に住んでて、まだ4月ぐらいって5時 6時ぐらいには暗いのよ、
うん、
あの県外は、地元は、
はい、
6、5時半とかには、でだから7時ぐらいでも明るいから、あれ？思って、夕ご飯はいつ食べたらいいですかみたいな、
そうなんか感覚としてはだから8時ぐらいに食べないと、
そうそう、だから
暗い時に食べないと
みたいな、暗い時に食べないとなんですけど、8時までご飯お腹が持ちませんって言って、だからなんか明るいうちに食べて、なんか夜でもだから多分ね、あの沖縄の夜って長いというか短いか、なんていうの、あの子供が結構夜更かしするとか、うん、寝るのがみんな遅いみたいな言うさ、そりゃそうだなと思って、寝る時間、暗くなる時間が遅いから8時ぐらいからやっとみんな夜だみたいな感じになるんだなと思って、
うん、おとといかな、おととい昼ご飯のつもりで、
うん、
あのご飯食べ始めたら、
うん、
もう18時ぐらいで、あ、待ってまだこんな明るいのにっていう、
それはやばいな、
うん、まあまあ、
今夜走ったりとか、まあ、あれですけど、週何回かですけど、だ前は7時半とか8時にならないと暗くならないから、
はい、
もう暑くてもう日が落ちてから走ろうって言って、だから仕事終わってちょっと時間経ってから走り行ったりとかしたんだけど、今ちょうど仕事終わって、まあ、ちょっとゆっくりというか休めてから走ろうがちょうど良くなって、
でね、この走ってる時はいいじゃないですか、
うん、
まだこの体を動かしてるから、
はいはいはいはい、
暑いけど、
うん、
さすがに沖縄でもその運動した後とか、
うんうんうん、
ちょっと汗ばんだ後の夜ちゃんと寒い、
ちゃんと寒い、いつだったかな、先週かな、あのジム行っていつだったかな、なんかめっちゃ結構ね気温が下がった日があったんですよ、うんとね、いつだ、 8日ぐらいかな、なんか、まあ、ジム行ってで結構汗かくじゃん、うん、でいつもそのまま帰るわけで、まあ、そのまま家帰ったりとかちょっとスーパー寄ったりとかはするんだけども、ハーフパンツと T シャツ、うん、で一応汗かいたやつは着替えるんだけど、まあ、ハーフパンツのまま帰るんだけど、で上何も羽織らないで、でちょっと用事があって、あの手だこホール寄ったんですよ、はいはい、まあ、ちょっと届け物があって、でもそのままバタンと降りたらもう風が寒くて、
ね、
寒
っ、ちゃんと寒いというか、
ちゃんともう風邪ひくなと思ってから、あのもう行って渡したら、その渡した人に寒くないんですかって言われて、寒いすぐ帰ろうねごめんねって、
ちゃんとブルってなった
んですよ、ね、なったなった。ヤンビーが、まあ、明日ね話すかなとは思うんですけど、はい、あのなんか東京行ってたんですよ、
はいはいはい、
武者修行で行ってて、
出ましたね、
やっぱ寒くてびっくりしたって言って、
ね、1ヶ月でだいぶ変わるとか、俺先月中旬ぐらいか、
うん、
披露宴があって、披露宴とか、まあ結婚式行くって東京行ったけど、うん、正直全然だったで、寒、ちょっともう肌寒いよぐらいで言われてたけど、
うん、
僕がいた3日間ともに快晴で、
あ、まあそうね、気温で全然変わるから、そうそうそう、気温とか天気で変わるからね、あっちも、
まあ、夜も別にそんな、なんかだから長袖の T シャツとか持ってったけど、
うん、
むしろちょっと暑いなぐらいの、
おいい、いい時に行ったんだね、じゃあ、うん、いやだから1月にだから石川行くじゃないですか、
はい、
だからもう今からドキドキしてる。もうなんかこう、
ね、
よくユニクロとかワークマンのこの防寒グッズみたいなのが TikTok、はいはい、まあ多分一回調べたから出てくるじゃない、
はい、
で沖縄だったら多分絶対いらないのよ、
うん、
もう最強防寒グッズベスト5みたいなのがめっちゃ流れてくるんだけど、う
ん、そんなランキング沖縄では不要なランキングだから、
そうそうそうそう、もう多分ランニングの上にそれ着ても熱いぐらいじゃん、
うん、
でももう多分石川のためだけに必要かと思いながらちょっと今、ね、どうしようかな、どうしようかなってなってる。
うちに何年前のヒートテックよってやつ何年も来てないからそのままの状態であるし、
そうだからどうしようかな、本当に。なんかでも去年一昨年かな、冬に釣り撮影で行ったんですよ、
はいはいはい、
あの時にちょっと雨が降って午前中で、あのなんていうの、レインコートじゃないの持ってって、普通のパーカーみたいなの持ってったから雨吸い込んでめっちゃ寒くって、
はいはいはい、
ちょっと具合悪くなるぐらいだったわけ。
あ
でなんかこう天気も悪くて、で午前中だからちょっと釣って、で初めて釣りの撮影だったから緊張もするじゃん、何していいんだろうみたいな、この釣れない時間はこのままでいいんだろうかみたいな、
はい、
があって、でももうちょっと体調悪くなるぐらいで、最初あっちに行っていいですよみたいな、中行っておいていいですよって言って、はい、であれを借りて、このダウンコートを船の方が持ってて、これ着てていいですよっつって着させてもらって、でそれでちょっとまあ体温上がったのと、午後から晴れたんで元気になって、うん、でまた今後もあるかもしれないってなったのと、去年お正月に実家帰って、でそれこそ、まあね、お正月に能登半島の地震が起きたので、はいはい、まあ、多分石川は中心になるかなって思ってたんだけど、うん、まだその時にやんでどうなるか分かんなかったから、実家にあった、ね、あのスノーボードの
ほう、
なんていうんですか、ジャケット、スキーウェアでスノボーウェア、
スノボーウェアもあるの、スキーウェアじゃなくて、
うんとね、
統一じゃないの、
まあ、今は別に変わんないかもしれないけど、うん、一応スキーウェアとスノボーウェアっていうのは別々である。
へえ、
で
何が違うんだろう、おしゃれ度が違うのかな、
あでもおしゃれ度は違うかもしれない、
スノボの方がちょっとかっこいいからみたいなのとかある、
なんかね、スキーウェアの方が、うん、私のあれよ、イメージよ、もう全然行ってないから、もう10年ぐらいそういう系のお店行ってないけど、
はいはい、
スキーウェアはなんかつなぎ、あなんかなんていうの、
上下、
あのなんていうか、あのこのなんだ、あの
つなぎ、
つなぎ、上下じゃなくて、なんていうの、なんだ、なんていうんだっけ、あいうオーバーオールみたいな、
オーバーオール、
あの肩掛けのなんかあるさ、
はい、
なんかイメージ、その上にあの上着着る、でもっとモコモコしてるわけ、なんかスキーウェアはダウンコート的な、
うん、
なんだけど、
だからスノーボーウェアは、スノーボーウェアの方が俺モコモコしてたイメージあるんだけど、
上下別で、上下別でなんかねシャカシャカしてるなんか
ウィンドブレーカーみたいな、
あそうそうそうそうそうそう、の分厚いバージョンみたいなイメージ、
へえ、
だ動きやすさが違うのかな、
あいっぱいツイキャスもいただいてますけど、
はい、
ちょっと先に読んじゃいますけど、 GT200 さんがスノボウェアはお尻のところが分厚いイメージと、あー雪に座るからねと、
まあ、確かそうですね、スキーはずっと立ちっぱなしだからね、
ねバッて止まった後スノボは確かに
座って履き直したりとか、
お山さん座りするぐらいの感じ、
お山さん座りがあれなのよ、沖縄なのよ、
えそうなの
そうそうそう、体育座りね、
お山さん座りって言わない、
お山さん座りは言わない、
え
いやもう言わないよね、私お山さん座り沖縄来てから初めて聞いたけど、
小2ぐらいまでお山さん座りじゃなかった、
うん、
小3ぐらいから体育座りって言うんだよって言われて、恥ずかしいよって言われて体育座りに強制されたイメージはあるけど、
お山さん座りって しかも久々に聞いて、一緒なんだっけお山さん座りって思った、
えお山さん座りよ
でもそうそうそう、だから
ちょっとキュートな言葉選びをしただけさ
分かった分かった、お山さん座りするから、まあ、お尻のところが確かに、うん、だあれなのかな、防水っていう観点にしてはスノボウェアの方が高いのかな、
あ、まあ、雪もねこの体温とかで溶けるだろうし、
あ GT200 さんから、はい、スキーウェアは足の内側の布が分厚いねと、エッジが当たるから、
詳しい、ウィンタースポーツ慣れてる界隈、
まあ、そうだね界隈、だからうちはでも小学校中学校ぐらいまでは毎年行ってたわけスキーに、でお姉ちゃんが中学ぐらいからスノボに行くわけ、
やっぱ思春期ぐらいから、
そうそうそ そう思春期から
スノボがかっけえってなって、うん、
で私は運動神経悪いからもうスキーでいいって言って、なんか実家にはある程度の年代のスキーウェアと スノボウェアが両方ある、
へえ、
から去年その帰った時に去年着てったものを実家に置いてって、うん、スノボウェアを一着持って帰ってきた
ブツブツ交換みたいに、
そうそうそう、
あなただ持ってったらなんか申し訳ないから、
荷物が多くなるから、から今回行ったら持って帰ってこようかなと思ってるけど、
そうそうそう、だからもう分からんのよこの、
そうだから去年しかもあの11月か12月ぐらいに石川かな、まあ、能登のあっちの方が大雪になったのよ、
へ
もともとそれでも行けるかなっていう話をしてって、でベンビーさんとかが雪って雪が降ったらどうしたらいいのみたいな、だこの滑り止めだったりとか雪でとなんつうの もこもこした靴、防寒だけじゃなくて防水も考えなきゃいけないねみたいな感じになったのは覚えてる、
いやなんかもう不安ではあるけど、そんなに今がっつりとした冬服持ってないから、
まあだからあとはもう足元じゃない、沖縄の人の慣れてなさで言ったら
足元、
足元が冷えるわけよ、なんか上は対策するさ、着込むじゃん、
う
ん、
足元ってもうどうしたらいいの、じゃあみんなどうしてる、
靴と靴下と足用北海道、
うん、でも靴
だ、靴の中
長靴履いていけって感じ、
うんとね、
あの、ま、ゴム製の
違うあの掃除とかあれでしょ、農作業するやつじゃなくって、うん、まあ、あれでもいいんだけど、
上に紐がついてギュッて縛る、
まあ、あれでもいいんだけど、
あれでもいいんだけど、
あれでもいいんじゃん、
あれぐらいしか思いつかないもん、
防水っていう観点からしたらあれでもいいけど、うん、防寒とあと滑り止めがついてた方が、
あ滑り止め、なるほどね、
まあだからレインブーツみたいになるのかな、でも中がモコモコしてた方がやっぱあったかい、うん、けどまあでも沖縄であれは結構蒸れるから、
でも中でモコモコしてる靴さ、
うん、
あの履いてったらさ、
うん、
中に雪入り込んでそれが結局冷えて冷たいってなる
から、違う違う、
結局長靴で上でギュッて締めた方
がいい、まあ、それでもだからいいんだけど、いいんだけど、うん、だからズボン靴ある、足があるでしょ、でブーツ履いてるさ、
うん、
でかかとまで、かかとっていうかくるぶしの上までブーツ あの靴の上が来るさ、
はい、
その上からあれをかぶせるわけよ、ズボンを、そしたら入らないじゃん、ズボンにくっつくから、なんかズボンも防水とかの方が一応もう最高だよね、
スニーカーだったらダメなんだ、
滑るんじゃないかな、芸人に一番よくない、小やりする前に痛くないでしょ、滑る滑るって、
バスケットシューズはキュッてなるけどあれも滑るの
か、あれは体感用だからね、そもそも屋外用じゃないからね、
あまあでも外履きで入ってるし、
うん、音が割れてませんかって来てますね、原因があれかな、うるさいかな、
俺の声が大きかった
いい声だなそうね、だからうーん、どんなのなのか、あとはやっぱニット帽で耳と鼻
先端というかね、
そうそうそう、
一番外側になるところ、
顔のこのパーツから出てるところは冷えやすいので、
鼻の先と耳の、
そうそう耳の先、ね、であとマスク、やっぱ冷たい空気吸ったら肺で風邪ひくから、 あ、だマスクで 鼻こう覆うじゃないで、ニット帽で、あと耳を覆ってとか。耳当ては買わない、買ったことないな。
不審者スタイルってことね。
そうそうそうそうそう、ずっと不審者スタイルよ。
で、僕はロン毛だから、じゃあ髪も下ろして耳側のして、
いや全然全然、
上からニット帽をかぶせて、いや、マスクして、
怪しいな、
サングラスしてればいいでしょ。
怪しいな。
で基本的に持ってる服全部黒だから、
怪しい方に向かってるな。
俺大丈夫かな、石川で
帰ってこれないんじゃない、
職質確定でされないかな。
何回されるでしょうかっつって。そうなんです、
大荷物持って、
まあ、今あのその、いつだっけ、1月の、まあ、私もともきも、はい、多分、まあ、スタッフとして行きながら、ともきは毎節もやるんでしょうけど、11日かな、
12月じゃない、1月の10日に行って11日にライブかな。
全然把握してない。
いや、じゃあの、ね、カレンダーで我々見てももう10、11、12でビャッて抑えられてるか ら、
そうそう、ってるから。
石川ライブってしか書いてないから。
待ってね、オリジン、
はい、
オリジン石川、石川、
ほう、
はい、1月11日土曜日15時半会場、16時開演、
はい、
はい、となってます。場所が金沢21世紀美術館シアター21ということで、場所自体が結構なんかこの美術館として歴史的に有名なところ、
らしいです
ね、なので、まあ、言ったら このここに来るだけでも価値があるような美術館ということらしくて、なので私は多分あの会場ギリギリまで入るんで、午前中はちょっとこの美術館で遊んでていいですか。
いや、なんか手伝ってください。少数精鋭でやってるんで、
え、
僕への負担が
少数精鋭だから、大阪ライブで少数精鋭しすぎてよく分かんない動きになったじゃない、
うん、いやだからもうそれは多分健在だと思うんで、
受付で行ったのにマイクの出し分けしてくださいって言われて、うん、マイクの出し分けしてたら急になんか照明もやってくださいって言われて、うん、精鋭すぎるだろ。
そう、
はい。ツイキャスがクルクルしてるな、ツイキャス再起動してみてってきてますね。
なるほど、
一回ちょっと CM、 じゃあ先に早めに CM 行きますか。
じゃあ CM 行って、ちょっと
これどうしたらいい、どうしたらいいっつって、
あれをあれをあれしてあれします。
はい、あれをあれしてあれします、はい、
メールアドレスはあれです。
いやダメです、それはちゃんと言ってください。ダメです、ちゃんと言ってください。はい、どうぞ。
はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールもお待ちしております。ではちょっと早いけど一旦 CM でーす。
ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
11月14日木曜日、ポッキー&プリッツの3日後ですね。17時19分になっております。木曜日、ジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャス直りましたね、ありがとうございます。ちゃんと告知の部分だけなんかクルクルしてたみたいですね。
あらら、
はい、1月11日の土曜日に石川県で、はいはい、オリジンライブがございますので、
歴史的な美術館ね、
はい、ぜひぜひ神奈川ね、はい、石川行きたいんですよ、まあ、ちょっとねまだ大変なところもあるかと思いますけれども、はい、行けるところは行ってね、逆に向こうでちゃんと、はい、お金落としてこようと思ってますので、
はい、そうですね、
はい、よろしくお願いします。はい、ツイキャスもたくさんありがとうございます。はい、今日皆さんお休みですか。いつなんか本当に今日たくさん来ていらっしゃってる、ね、ありがとうございます。
コメントいっぱいいただいて
ありがとうございます。はい、GT200 さんこんばんは、ナイチャーも真っ暗でございます。ファミマの店員さんこんばんは、こちら東京も真っ暗ですと。
あ、すいません、各地からありが
とうございます。多分ね近いのよ、 GT200 さんとファミマの店員さんは。ファミマの店員さん、ひとみんさん、ひとみんです。ベンビーさんのライブのお手伝いお疲れ様でした、よかったですと。
あ、よかったです。
あれ、あ、よかった。あれ、
俺も 鑑定団のオープンザプライス言ってるの俺
X で視聴しないから、はい、あのしかもね別々で撮ってね、
そうね、
トモキに編集していただきました、ちょっと本当は先週のこのラジオ後に撮ろ一緒に撮ろうねって言ったんだけど、そうそうそう、急遽トモキがちょっと来れなくなったので、
はい、県外の方に行ってまして、
そうそう別々で撮りながら、はい、気づいたよっていう声もいただきました、ありがとうございます、
僕一言も一個もなかったっすね
だから X で視聴しないから、はい、大阪のちーさん毎度と、
毎度
ベビーさんの独演会で鑑定団のネタやってましたね、面白かったですよと、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、リナさんこんばんは、
こんばんは、
大阪のちさん、そういえばヤンビーを東京で見たでと、
ね、武者修行、
はい、マテイさん、そうそう生ヤンビー君見ました、
カレンダーのスケジュールに、うん、ヤンビー東京武者修行っていうスケジュールがその1週間ぐらい、
チラシのタイトルみたいだな、
そう5日間ぐらいバーって入ってたけど、一応後ろにカッコプライベートって書いてバチッとなってヤンビー東京お笑い武者修行って書いてあるのにプライベートプライベートやしってなって、
まあプライベートでした、まあ自分でね行って自分でライブ申し込んだりとかして、
あ、事務所が用意したやつとかではなく、
まあ、まあ 仕事としてとかではなく
自ら
行ったいい子なんです、もうすごい子です、うん、でもウッチーさんがあれなんですね、東京にいらっしゃったんですね、
ね、ベンビさんの初独演会ですね、
あ、なるほど、ありがとうございます、
は
い、
ヤンビーも多分行ったんでしょうね、
まあ行ったって言ってた、
うん、
リナさん北海道は必要ですと、何の話してた時だったかな、寒さ、
そう、
北海道かな、あ、ダウンコート
ワークなんとかで、ああの長男
のウェア
みたいなやつとかね、はいはいはい、
大阪のちさん、秩父で生活できてたら石川なんか大丈夫よ、本当に
もうだって正月の実家に帰ってるんでしょ、
帰ってる、
じゃあ大丈夫じゃない、
でもあれはもう本当にあれ動かないよ、私あったかい部屋から一歩も動かないもん、
あ、じゃあダメだ、
もう家帰ったらすぐにもこたつに電源入れてそっから動かないもん、
ダメだダメ、じゃあダメだ、
そう、もうあの低体温症になるのでね、はい、GT200 さん、めったに着ないならワークマンで十二分ですねと、
へ
え、ワークマンはこの作業着だからやっぱ最強説、
ああ、まあまあそういうなんていうの、このおしゃれ度とかの、
そうで、それで今ちょっとデザインでも重視して、そうそう、おしゃれになってきてるよっていう、
そもそもはあの性能重視の、
そうそうそうそう、
作業着とか、
まあ、言ったら県外のそういう、ね、東北とか寒いところの工事現場の方、うん、外で作業する方が着る洋服を作ってるから、うん、ワークマン最強説なんだけど、でも沖縄にはね一回ワークマン撮影で行ってちょっと聞いたの、沖縄でも雪用とかって売るんですかって言ったら、はいはい、一応まあ売らないことは、全国的なのでチェーン店なので、うん、売らないことはないんですけど数は少ないですって言ってた、
まあそうね、だから沖縄で買うとしたら、
うん、
その買う人がいるとしたらよ、うん、もう本当に冬場に沖縄来て、うわ沖縄やっぱ暑いねって言って地元に帰るときに、うん、地元がとんでもなく雪降ってるってあ、そんなの持ってきてないよっていうときにそれに備えて
買う、帰るまでのあれにね、帰ってから使うやつで、
そうそうそう、
でももうないでしょ、
うん、まあそのね、どうにかするとは思うけど、
ね、そうだからね、どうしようかな、でもね、ネット靴とかはネットで買えないからね、はい、うん、青葉さんこんばんは、去年母親が沖縄に厚手ヒートテックと新米一緒に送ってたわと、もうまあ寒くなるからかな、
から ね、そのあっちの感覚の冬のあれを、
ね、新米と一緒にも送られたら早いわってなるんだ多分、ありがたいけど、もちろんありがたいんですけど、うん、自分の親にだったら、いや沖縄もまだまだ暑いわ半袖だわって言うけど、うん、夏ま冬までにね、GT200 さん、むしろ着るものより靴が難しいんじゃないですかねと、
ね、靴だから俺どうしよう、もう普通のスニーカーしか持ってないし、
レインブーツは
そんなおしゃれなもん持ってないですよ、
だ
って雨の日はもう靴びしょ濡れになるから
ダメだな、
うん、
それはダメだな、
スプレーをしといて、うん、持って行って、うん、外歩くときはサンダルで、
あ、絶対サンダルは無理だな、
うん、だからそういう生活を送ってるから、うん、そんなレインブーツとかそういうのに向けたやつなんて持ってないですそもそも、
大阪のちさん、ブーツに靴の中にカイロかねと、
ブ
ーツなあ、そうなあ、だから1日
より蒸れそうだね、
まあ、3日行くとしても3日のために買うかな、うん、実家のお父さんのパクってくるかな、
そうだから3日のために買うかななのよ
ねえ、
どうせもう3日終わって帰ってきたらここでもう一切使うことがなくて、次いつこれが ね、ね、靴箱から取り出される日が来るのかぐらい、
カビないかなっていう心配を、
ただ寝かせるだけのやつだから。
そうなんですよ。 で、まあ、でその後ちょっと音でね、あんつばさんこんばんはと、さっき会社の社長をモデルにした風の魔人が伊藤沙莉さん主演で映画化発表がありましたと。
発表されたんですね。
映画化の話を1年くらい秘密にしてましたと。
うん、まあ、取材とかでね、会社の社長さん、ね、会社の社長さんをモデルにしてるっていう、その会社で働いてたんです、
ね、ってことだよね。だから
あんつばさんはすごい、オーディションを受けたんですよ。
お
の映画の、
はいはい、
風の魔人の、まあ、落ちたんですけど、大東島の、
はいはいはい、
クラフトジンみたいなのがあって、サトウキビを原料にした、
はいはいはい、そうですよね。
それを作りましょうって言った時のお話を映画化してるお話です。
ツイキャスの方は直ったなと。 GT200 さん、多少防水性のあるトレッキングシューズに、メリノウールとかの濡れても暖かいようなソックスなんてのがいいんでしょうね。できます。メリって何？
メリ、
メリノウール、なんだろう。だからトレッキングシューズだったらあれじゃない、よくダディが履いてるような靴あるさ。わかんない。
ごめんなさい。ダディ。
ダディがわかんないんだ。ボーシューさんよ、ボーシューさん。
ああ。
ボーシューさん、ボーシューさん今どこにいるんだろう。
ね。
ボーシューさんなんか忘年会で帰ってくる説を私は信じているんだけど。
いや帰ってこないんじゃないか。
帰ってこないことはないでしょ。
だっていつだったかな、先月のライブぐらいの時に、
うん、
東京いるかなんかじゃなかった。
今ね滋賀県にいらっしゃいます。
ええー。
今日の今週の某州、滋賀県ってどこ？
もう下ってきてるの？
あ、もう全然下ってきてるよ。
あ、そうなんだ。
あのね、先月のお笑いライブを東京から見ていたらしいです。
うん、そうそう、だからそれを聞いたから、うん、あれまだ東京なんだと思ってたんだけど。
あ、だからあれよ。そうそう、北海道行って帰ってきてる。
あ、そうなんだ。
ね、多分日本海側をこうぐーっと行って、
はい、
北海道到着して今太平洋側から下ってきてる。
へー、
ので
台風の逆だ。
そうそう、だから台風の逆は分からんけど
下ってきてるから、
まあだからもう東京埼玉終わってるので滋賀だからだいぶまた琵琶湖のところか、まあ
関西の方に入ってきて
るから、ね、そうですね。だからあと、あ、でも1ヶ月で戻ってこ、1ヶ月半で戻ってくるかな。
でこれ以上お寺とかを回らないでまっすぐ帰ることだけを考えれば、
うん、まあ言うたらまっすぐ帰ってきたら別に1ヶ月半もかかんないでしょ、うん、だからまあ神社行ってもちょうどあれじゃん、年越しは沖縄でじゃない？
そうか
って勝手に思ってます。
忘年会もじゃあ
来るのか、はい。白い死神マロちゃんさん、おこんばんはどす、と京都からですかね。ありがとうございます。
おこんばんは、おこんばんはどす。
たけさん、今参戦、ともき飛行機乗ったらやあ土産は、
いや
今回はちょっと、まあ、はい、私も事情知ってるので、はい、
まあ言うなれば法事と言います
。あ、そうです、そうです、
はい、それで急遽ね行くことになったので、
はい、
今回はそういうお土産は買ってないです、
はい。はい、白い死神まろちゃんさん、冬場の必需品は白金回路。
白金回路って、
え、初めて聞いた。
プラチナってこと？
あれかな、炭入れるやつ、すごい昔のやつ。
分厚い袋に、
そう、あの、ちゃちゃちゃ、あの硬い、あ、そうよ、多分
鉄みたいなやつ、
そうそうそう、鉄のやつ、そうそうそう、炭
入れて、
あ、そうだよ、白金回路。100周年迎えてます。
すごいな。
もう使い捨て回路じゃない回路よ、
うん、ね、だから沖縄にいるとそういう冬場のアイテム的なやつ、
じゃじゃ、これ埼玉にいてもなかなか聞かないから、これ持ってる方
沖縄には知らないから。よく知ってたな、俺と思ったもん今。
もう昔のなんか時代劇とかのいくらぐらいなんだろうこれって。
今ね100周年を迎えていまだに現役だとして、あ、
でも5000円くらいですね。まあ高い、まあでも、
まあまあその使い捨てではないから、
使い捨てよ。でも県外とかだと3ヶ月とか使うじゃん、
うん、
まあ寒かったら12月から2月とかまでって考えたら、これ1個買っとけば買えるんだ、
うん、
あ、スタンダードな回路でライター、マッチ、点火タイプ、専用カップ1杯で10から12時間2杯で約24時間保温。
火つけるんだ、だから
あ、これあれなんだ、油なんだ、なるほど、お湯じゃないんだね。
へ
え、お湯とあの炭じゃないんだね。炭って。大阪のうちーさん、ヒートテックと薄手のダウンで十分やってと。いや、私のね、私の末端冷え性半端ないんですよ本当に。
ヒートテックがだからもう俺何年前使ったかな、だし、うん、どこにしまったかな、なの。
私ヒートテックはでも沖縄で着てますよ、ヒートテック。 だし日付変更線とかで外行くじゃない行ってたじゃない。
そう日付の時とかは
死ぬほど寒かったんだよな、うん、
着てた記憶あるけど。だからここ数年着てないんだよなヒートテックって。
そう、ケンさん、あ、おいヒートの瞳姉さん、お、こんにちは。
おいヒートって何
沖縄チャンネル見てないな沖縄チャンネル見てないな。靴はナイキのバッシュでいいよねって来てますダメでしょ。
あ、本当ですか。
ダメですってば。危ない危ない。しかもナイキなんだ絶対、はい、見たなどっかで。アンツバさん、自分は東京で働いてる時に、はい、沖縄から持っていった冬服が役に立たず、はい、釣り具屋さんに行って防寒防水服買いましたねと。3980円かなだったけど、うん、めちゃめちゃ暖かかったよと。
やっぱりね、だから釣り具とか、
まあ、だからやっぱ外で作業するのに特化した服がやっぱいいんだよ、うん。だなんなら私は本当にあのちゃんと観光というか金曜日に行くさね、うん、で着いたら多分金沢、うん、あっちの方に夕方とかちょっと着きそうというか午後とかだから、
そう昼過ぎ以降だと思うから、うん、
で
しょ。
で結構空港から多分離れてるから、うん、でも2時間ぐ2、3時間はちょっと歩きたいさ、歩くというか見たいさ、
まあまあちょっとしたね、
うん、まあなんか名所だ、押さえとくべきとこだけ押さえときたいさ、
宿の周りとかでいいからちょっと空気は感じたいところだよね。
そうから完全防寒して、うん、ぬくぬくのまま動きたいのよ。あの変温動物なんでね、体温下がってくるとどんどん動けなくなっちゃう。
いやまあまあ大丈夫だと思うけどな。
竹さん、火と白似合ってると、ありがとうございます。
ここへ来て急に、
大阪のちさん、それやったら滑り止め買ったらいいのよと。1000円もあったら買えるよと。
滑り止め俺今必要としてて、
この
靴、
うん、
一応スポーツシューズのやつをいただいたんですよ、う
ん、
で下ろして3日目ぐらいの時に雨降ってめちゃくちゃ滑るわけよ、
うん、あの滑り止めだけで言ったらキッチンシューズが最強だと思う。
いや、あのゴムのやつね。
そうそう、あのバイトで、
まあ、大体靴ゴムだけど、まさに今履いてる靴なんだけど、
見して
これね、多分ソフトボールかそっち
系の、あ、靴底がゴムじゃないな。
いやゴムなの。
あ、じゃそのゴムじゃないんだよな。
そうだからちゃんとこの
私のこれレインシューズだよ。
あれがね、
あ、そうそう、ワークマンで、これでも1500円とか2000円しないぐらい、でもあのこれをキッチンに入ってったら、うん、あの油では滑るから、うん、やっぱキッチンシューズって最強なんだなと思ってる。
じゃあキッチンシューズ
だ、あれも防だって、それこそ あの滑り止めと防水は絶対あるから。
だからキッチンで長靴履いてるタイプもあるから、長靴のタイプも
あるあるある。
それを用意したらいいな、うん、じゃあ長靴だ。やっぱり
トモキ、足のサイズいくつ？
え、
足のサイズいくつ？
28です。
でかいんだよなじゃあなんか似たぐらいだったら別になんかダメになったら買い取るよぐらいだけど28はいらんな
ガッパガパの、もう逆に歩きづらいぐらい
ね。GT200、キリュウさんこんばんはと。
こんばんは、
こんばんは。 GT200 さん、ごめんね、のだけひらがな変換してしまった。メリのウールね。
ああ、なるほど、
ウールのあれですね。
メリの
ウールってやつじゃなくてメリのウールね、があるんですね、はい、青葉さん、足首くらいの短い長靴でいい気もと。スニーカーより全然歩けると、まあ、やっぱ滑り止めなんすね。
うーん、
レインブーツで今ね、あるもんね、ちょっと短いやつとか、あの短い丈の。
へ、
白い死神マロちゃんさん、燃料はジッポのオイル使うか、はい、なごめんなさい、
白金回路、
いきなり読めなくなった。白金回路用のオイルを使いますと。うん、あ、じゃあのちょっと独特な匂いがするやつだ。
逆に昔のジッポオイルでも一応あのあれはできるんだ。
いけるんだね。昔憧れたな、ジッポ。万代さん、こんにちは、お久しぶりです。仕事終わって帰宅しました。ワークバンド靴興味ありますと。GT に
なんでウッチーさんの俺が出てたよは飛ばしたの。
あの話がこう盛り上がるかなと思って後で呼ぼうかなと思ってた一応靴の話一回しようかなと思って。
あ、俺出てたのかな。
GT200 さん、緑安全のそれ系の靴はマジ滑りませんよねと。濡れたら滑ったりするところではねと。
ね、あれすごいよね、全靴にあれを採用することはできないのかな。
緑安全って何、靴。
いや分かんない、多分そういう系の。
あ、それ系の。あ、なるほどね、
安全靴とかそっち系のやつってこと、ね、
安全靴。あ、私冬に北海道行くときは普通の靴に滑り止めのスパイクつけて歩いてるよと。スパイクつけられるんだ、面白い。
スパイクってあの陸上の時につける針のイメージしかないんだけど、
まああと車のチェーンとかもあれさ、うん、あんな感じさ。だからまあ車のチェーンを靴用のがあるみたいな感じじゃない。
怖っ。
イメージは。もうザックザックザックザック。
昔危険よね、それで蹴ったりとかしたら。
昔3センチぐらい雪が積もって、うん、で、あの降ったばっかとかはいいわけ、雪だったらいいわけ、
はいはいはい、
ちょっと溶けて夜中のうちに氷になって、3センチのただの氷の厚さになったところを、中学生の時だったんだけど、通学しなきゃいけない、出なきゃ行かなきゃいけない、でもいつも自転車 通学なんだけど絶対無理じゃん。
お
でも本当にさ、もうその時こういうスパイクとか全然ない、普通にある靴を、まあ、なるべく滑らないような靴履いて、運動靴履いて、うん、もう本当になんかこう、なんか3、4回もうつるって滑って頭打ったら死ぬよなこれっていうレベルの、あのあれだった、氷道を歩いてた、雪道とかじゃなくて氷道を歩いた記憶があって。
いやだから冬そういうなんていうの状態になる地域に暮らしてる人は、うん、あの靴にブレードつけて、うん、アイススケートみたいにして登校してるって小学生ぐらいの時は思ってました。
違います、
そういう地域の人は。
なんか北海道はね、よくあのソリで子供とか野菜運んだりするとか言うけどね、うちさん石川やと雪で滑るより氷で滑ると違うかな。 それも怖いっすよね、
まさにそれ、
ね、前の日に雪降ってとかも怖いっすよね。田舎だと藁を靴に巻いたり滑り止めしてたなと。
へえ。
うちぐらい田舎すかもしれない。だからよ、
いいっすね、風情、
日本昔話。マンダイさん誕生日おめでとうございますと、うちさんからおめでとうございます。マンダイさん、
マンダイさん誕生日だったの。
誕生日でしたよ。
ちょっと言ってよ。
いや
ちゃんと祝うんだから。
はい、そしてうちさんからのあれですね、ともき
は
OTV のドラマに出てたよね、
はい、出てました。
あれじゃないの、出てないの、
12日に放送だ。俺先週休みだったから、先々週告知で言ったけど日付が間違ってたっぽいですね。
ああ、
12日と、
うん、
来週19日かな、
うん、
に前編後編で放送する。なんか前編僕それこそ12日、
なんかひとしさんの後ろに、ヒープーさんの後ろになんか張り付いてるってやつだよね、
はい、あのアガリエ建設の社長役のヒープーさんのアガリエの部下っていう役で、うん、俺とヤンビーで出てて、基本だからずっとヒープーの後ろにいたんですけど、
うん、
あ1話見た人からは出てたって言われたけど、僕がその日あの TikTok の撮影でもうオンエア見れてないんですよ。19時からちょうど19時から撮影
なんでその日にしたって。
いやまあまあみんなのスケジュールが合う日がそれだった
まあまあ、まあ、
オンエアが分かったのが本当にその後だったからね。
ヤンビ男前やったなと。大阪のっちーさん、予告編で見たでーと。
あそうなんだ。あだからなんか前編でこの間12日放送したやつで出てなかったかもしれない。まだ俺らが出てくるシーンがやってなかった可能性が。
なるほど。
後半ではまあちょこちょこいると思いますんで、19日また19時からお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、一回 CM 行きましてメール来てるんでメール読みますかね。
一旦またちょっと早いですがメールお待ちしております。ツイキャスも、引き続きお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
はい、11月14日木曜日17時39分になろうとしてます。木曜日人チャンプルやっております。
はい、やっております。荒垣は犬です。
犬、
はい、メールいただいております。ともきさん、秋山さん、子育てパパしやさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代、
おととい40歳を迎えました。そんな誕生日になぜか X が凍結されるというハプニングがありましため
ちゃくちゃ面白いな。
眉優の顔で笑うんじゃないよ。
なんでなんでそんな投稿しないでしょ。
今は解除済み。40代楽しく過ごしていきます。万代さん40歳なんだ。
もう40代？
万代さん40歳。まあまあ年齢不調の別にそんななんか、元々の年齢を知ってて、あのね、あの見に来てくださってる時から最初に出会った時においくつって聞いてないけど、
うん、俺じゃあ万代さん出会った時24ぐらいだったってこと？
そう、まあうん、
いや多分
何年前か。でもまあ沖縄来てたもすぐ。 モンダイさんと最初にやったの何の舞台だろうな。
俺のライブデビューの日の打ち上げで俺初めましてだったの、うん、
起承転結が先なのか、
うん、
オリジンアワーとかで FM 那覇関連でお会いしてるのか、オゼが先なのか、何が先だったんだろう、記憶にないな。
いや俺はもう忘れないですね、絶対。だからしゃもじさん、半次郎さんがね、
はいはい、
まだいた時のライブの打ち上げで、まあ、テンブスで僕デビューしたライブがあって、うん、それの打ち上げを松尾にある居酒屋でやった時にこの個室取ってて、うん、その個室になぜかピアノがあるっていうので万代さんがピアノ弾いて
そう、ね、
保育園でだから弾くような曲をこの打ち上げで弾くっていう謎の時間があったのよ。ピアノ弾けるっていうか、なんかクラシックとかみたいな感じで、
ララララララララんじゃなくて、
そっち系かなと思って弾き始めたら、もうお遊戯の歌
ブースンで
とかをそう弾き始めて大爆笑だったのが、
みんな私たちやった方がいいかなみたいな、
そうマジで忘れられなくて、それを3回ぐらいターニーさんにやらされてるのを覚えてる。
私あれだったな、エア重量上げのあれだったな、
木曜オリアワでね、
そうそうそうそう、小刻みさんが
よくさせられてましたからね、
はい、やってもらったじゃなくてさせられてたから両方、はい、
16年前ぐらいだから、
そんな万代さんが40代です。はい、話変わって、はい、台風が近づいてますね。だいぶ変わったな。台風25号うさぎさん、18日に進路を変え沖縄に向かってるのをウェザーニュースのアプリで見たんですが、うん、今日見ると19日にあまり動いてなくて来週末影響が出そうな感じですと。
そうなんですよ、僕も今日たまたま見て天気図
見てないな、
ギュインって曲がって、そのでき始めた頃に
みんななんかね全部向こう行く感じだったけど、
このなんだろう、台湾よりもっと下の方をなんかごちゃごちゃしてるみたいなので、まあどうせ来ないだろうみたいなこと言ってたら、それの一個がこの18、19日ぐらいに、
お本当だ、全然わからん、
台湾ぐらいから急にガーンって右にカーブして、
あ一応でもね19日にごめんなさい喉、また18日から19日に横にまた中国大陸の方行ってるので、あれはないのかな、
いやだから
、あでも1個になったんだ
のかな、だからそれで、ね、そしたら来週の週末ぐらいにもしかしたら沖縄に来る可能性も、
こいつがなんかぐるぐるしてん、25号のうさぎさんがぐるぐるしてんだ、
うさぎさん、
あうさぎさんは来そうだね、
うん、
あ本当だ、まあ、だから史上初4つ同時発生、
あそう
らしいっすね、
それで話題になってたんですね、
そう今23、24、25で、25が多分23があっちにギュインっていったのに弾き飛ばされてる、カコーンっつって、
あなるほどね、
弾き飛ばされて沖縄の方来てますね、やめてください、はい、ね、
ライブもあるからオリジンの、
新人発掘オーディションオリジンライブ、そして土曜日は中学の同窓会があり焦ってますとその3つが一緒すごいなんかさらりとオリジン関係かなと思うぐらい中学の同窓会が入ってましたけど、さらに来週末の土日は内首同、獄門同好会のツアーがあり、沖縄であり日曜日は参加予定なのにと、しかし内首獄門同好会、そして台版のバックドロップシンデレラは晴れバンドとして有名で、ライブの日に雨が降らない確率が高いので、このまま台風をさらに週明けまで持ち越してくれたらと願ってます、とはいえ何もないのが一番なんですけどね、それでは放送頑張ってくださいと。じゃあ今年の台風はねくるくる詐欺ですよね、うん、でもくるくる詐欺のなんかこう油断させて最後にドーンっていう可能性もあるから
ね、なくはないからな、うん、来たけど弱かったなみたいなのも
あるしね、うん、
まあまあちょっと、ね、はい、皆さんもこの情報を気にしつつ、
まあ、気にしつつ安全に、
ててい、
はい、そうだ、そういえば、はい、11月3日に撮影で、はい、キックボクシングの試合、
はい
はい、行きましたら、はい、なんか仙人みたいなリングアナがいらっしゃいました、
ロン毛のリングアナ
ロン毛のリングアナがいらっしゃいましたね
仕事してました、
面白かったな、あれすごかった、あ初めて行って、
あ試合ね、
そうだからあれ自体ももともと6月7月ぐらいにやる予定が、
うん、7月かな、
そうそう、会場の予定も都合で9月になりますと、で
会場の都合は台風かな、
うん、最初で9月になったわけよ、で9月になって台風が来るってなってで11月に延期したんだけど、当日全然雨も降らんしで、
そうそう、
もうみんなしてもできたじゃんの空気で11月3日に行われて、自分も撮影で、はい、まあ、来年ねもしその試合が行われるとしたらそこに出るんだろうなっていう、
ね、その
雰囲気を見るために
主催してるというか、
そうそうそう、
の方のジムに今秋山さんが通ってて
通ってるので、まあ、そしたらね友樹がいてから、ええ、 チラシになんかこの、まあ、誰対誰みたいなこう、はい、試合がバーっとこう一覧表になってて、はいはいはい、で上にプロの選手が6人かな、
まあ、メイン、はいはい、
メインイベントで、その左下に女性のプロボク、ボクサーの方が、はい、
ボクシングの
そうメダル授与はこの人がやりますよの隣に MC ともきって書いてあって、うん、これ対戦相手かって
エキシビジョンマッチか
みたいな感じぐらいのなんか乗られ方しててから、うん、すごいもうな警戒心何もない顔で乗ってましたね。
ニコ、
もう顎殴ってくださいの体勢だったからね。ノーそうそうノーガードでした。はい、でもはとなんか面白かった。
いやだね、何回目かな、もうこの試合リングアナの仕事したのっていう。
去年ぐらいか。
そうそう。IM さんがもともと主催やってるヒロトさんっていう方と知り合いで、このやってるリングアナやってみてっていうので IM さんがずっとやってたんです、うん、で今回の大会ともう一個あるんですけど、それも全部 IM さんがやってたんですけど、去年、まあ、IM さんが体調不良になり急遽代役で僕が行ったら、その主催のヒロトさんが僕 その声をえらく気に入っていただいて、めちゃくちゃいいってなって、その次の試合からもう僕に来るようになって
ありがたいですね。
はい、皆さんから仕事を奪った形ですね。
はい、万代さんから、俺のカバネを超えていけの頃だったのが秋山さんの初舞台を見た記憶ですと。又吉優子さん、が働いていたお店に遊びに行った時に初めてお会いした記憶あります。確か会長もいましたと。多分あれですね、あのメインプレスレースの近く、今もないお店ですけど。あ、じゃあ初舞台を見ていただいてるんですね。俺のカバネを超えていけが本公演では初だったので、うん、私は。そっか、懐かしいな、あのバー。
それをじゃあ万代さんは見たのが初めてで、
会長とあのバーにいた記憶はないんですが。
おー、ああ新都心の方。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
なんかあったな。そこでなんか打ち上げじゃないけどなんか しなかったですか。
何回かしてます。あのスポンサーにもなっていただいたりとかして、
なんか1回行った気がする。
そこでかな、貸し切りとかじゃなくてやったのかな。
2回か3回ぐらいのあの
ね、あ、そうそうそうそうそう。一回優子さんと飲もうって言って飲んでる時に江守が来て、二次会そこに行ったんだけど、一次会で私が結構、まあ、あのちゃんと一杯分ぐらい飲んで、
あ、ダメなやつ、
あのタクシーの中で爆睡して江守にちょうど疲れるっていうで、二次会にそのお店行って爆睡してたっていう記憶はある、そこにいたのかな。ファミマの店員さん、23日はと推し活で娘が東京来るけど大丈夫かなと。どんなかね、どんなすかね、どんななんだろう。今全然そのね、15日ぐらいまでしか、
そう、23土曜日が僕らもライブの日だから、その日
全然動いてない。もう15日のからぐるぐるぐるぐるしてるから、このまま消滅してくれればいいんですけど ね、うん、ね、中心気圧がどんぐらいなんだろう。よいしょ、全然出てこない。25号うさぎさん、これどうやって出てくるの、
わかんない。何を見てるのかも分からんから。
あ、今ね、中心気圧が990、うん、ヘクトパスカルなので、まあ、そんなにでかくはないです、ね。ま
あ、これから発達していきそうな位置ではあるからね。
だからよ、もうなんかこんな読めるようになっちゃったよ、沖縄来てから、
ね、昔は全然沖縄の当たり前のようにしてるから。そうそうそう、
ヘクトパスカルで、うん、はい、11月で台風って本当それ、ね、
いやだからみんな言ってますよ今、
台風じゃないけどやんばるは雨で大変だったみたいね。
そうみたいですね、豪雨で。だから、ね、水没したとこもあったりとか。
2回あのもこさんが、ね、はい、まあ、ご出身があちらで、だしお家もあっちにあるんで、結構、ね、あの書かれてましたけども、うん、だから2回ぐらいまで泥水が上がってきた場所とか。
そうそう、だ先輩がストーリーに上げてた、インスタのね、あげてたんですけど、その先輩のご実家がその元部にあるっつって、うん、のもう1階がもう全部水没しててみたいな、うん、冷蔵庫とかも全部倒れて、ソファーも流されてみたいな、結構な被害あったとこはあったみたいですね。
先月あの厚木水曜日人チャンプルやってる厚木22の、はい、あのおじいちゃんおばあちゃん家に撮影行かせていただいて、はい、でまあの動画も流れてたんですけど、だからみんなね、あのご心配いただいてコメントとかいただいてたんだけど、聞いたら全然あの、まあ、一応当時は断水とかしてたけど、うん、まあ、あの親戚のうちに避難して、でもうお家帰って、
一昨日かその前ぐらいに、うん、このようやく断水とかも治ったって昨日言ってましたね。
そうそう、でおじいちゃんおばあちゃん家もあの被害は何もないって言って、うん、無事ですって言ってたんで、よかったよかったと。
そう、だから昨日敦貴と一緒で、まあ、その話も聞いてて、さっきの代役ではないけど、昨日急遽代役で入った仕事で、
うん、
エモヤンが
あ、エモリの代役なの、
うん、エモヤンが、うん、この高校バスケットの大会で優勝した2チームの取材に行くっていう仕事をやって、はいはいはい、でこれ去年もやってて、うん、去年も同じとこが男女ともに優勝して今年また12月にウィンターカップで全国行くんですけど、で昨日がその石川高校の女子バスケット部の強さの秘密を探るであるんですけど、で去年江森さんまた行ってて今年も江森さんの予定だったけど江森さんが2日3日前ぐらいにインフルエンザになったらしくて、でもう体調は熱とかは下がったけど、うん、まだ菌を補給してる期間中だったから、まあ大会前の、ね、生徒たちに 迷惑かけてもあれだからっていうのでもう急遽行けなくなったっつって、うん、そのマネージャーからともきさんバスケ経験者ですよねって連絡来て、うん、あはいっつって、でちょっとこの石川高校の女子バスケ部と、うん、そういう走り込みしてる練習を取材しに行くっていうなんか仕事を急遽ちょっと代役でお願いしたくてって言われて、はいはいはいはい、で対決とかもするんでみたいなちょっと動くと思うんですけどっていうのを3日前に連絡来たんですよ、うん、僕はその日付先に言わんから、うん、分かりましたっつって、うん、じゃあ動けるように体作っときます、いやもうあさってなんですよって言われて、ってなって本当に急遽
あさって空いてますじゃないんだね、まずね、
からじゃなくてバスケ経験者ですよねから入ってだったから、あはいっつって
内容から
の、ね、いいんすかっつって頑張りますって言ってて、いつですか、あごめんなさい言ってなかったですね、あさってです、調整できないですって言いながらも、でももう昨日そのロケがあって、うん、マジで半端ない走らされまして、
だってもう優勝するところの走り込みでしょ、まあ、
そういうチームのこの何強さの秘密を探るみたいな取材だから、うん、もう朝練から密着する、
はいはい、
でそこに参加する、
はい、
で去年江森さん全く同じことをやってるんですけど、あの人はもうここ 2,3 年ぐらいから週5ぐらいでバスケやってる人です、江森さんだからもう常に今やってる人だから、はいはいはい、一応ついていけてるけどそれでも勝てないぐらいの子たち、
だって若さも違うし、
それをさ2日前大学で決めて僕が勝てるわけないじゃないですか
本当に、しかもねもうこんな運動もしないでから
全然してない中、まあ、でも急遽だしもう仕方ない、他だってバスケできるこの芸人とかあれがいないからっつって、
尾瀬の渡嘉敷直隆もバスケ部だったけども、うん、高校あの子も、まあ、膝壊しちゃって断念しちゃったけど、うん、バスケで高校行ったのかな、うん、なんかそれぐらいなんか結構ちゃんとやってたって言ったら変だけど、
そうで僕も一応その出身高校は強豪校だった、で敦貴も小中高3年間バスケやってたんです、で敦貴はもともと江森さんと一緒に行く予定だったらしいです、
はいはいはいはい、はい、
今日の江森さん行けなくなったから俺と敦貴で昨日行って、うん、でも敦貴もこんながっつり部活としてやるのは10年ぶりぐらいですぐらいの感じで、めちゃくちゃ不安を抱えたまま行ったんですけど、その不安が的中して6時から朝練始まると、
お
だから石川高校、うるま市の石川高校に僕ら6時にはもういないといけない、だ
って事務所のあれ SNS に載ってたの暗かったもんね、
そうだって6時前に来てくださいって言われて、うん、まあ、だから1時間ぐらい高速で、うん、だから4時ぐらいに出る、4時半とかぐらいに出るんかなと思ったら、まあ、マネージャーが車出ししてそれぞれピックアップしていきましょうっつって、うん、3時40分に迎えに来て3時40分ってなってマジかって、俺普段いつも働いてる時間だけどたまたま休みだったから、うん、3時に起きて、うん、で40分に本当に迎えに来て、うん、で5時ぐらいに着いて、したらもう5時40分ぐらいからだからもう準備して取材始めて、はいはいはいはい、その生徒たちが登校してくるとこから、うん、真っ暗よシーンとした真っ暗なもう学校の前で、マジでちょっともう怖い話かなぐらい真っ暗な正門前で始めて、で僕らが、おはようございますって始めた瞬間に近所の家から犬がわーって思い出してあすいませんっつって、
お前夜中に朝早く何やってるの、
住宅街ですいませんとか言いながら、で朝からもう400メートル掛け2本走るのワンセットで、僕らもそれに一緒に走り対決したりとか、で僕と敦貴で僕らは400メートルを分担して走ったりとかして、結果負けたりとかするぐらい、でその後選手たちはそれをもう 2,3 本走ってとか、でその後体育館行って練習してみたいなのを僕らはもうずっと、
は
で朝終わって生徒たちは学校あるから、僕ら昼間待機の時間があって、うん、夕方のまた午後練にも僕ら参加して、もう丸一日昨日がっつりバスケのロケやって、今僕体全身筋肉痛で、
いやよくでも悪けど、私だって前に あの津堅島小学校の運動会参加するって言って400メートルダッシュして2日間筋肉痛だったからね、
はいはい、いやだからもう今その筋肉痛1日目です。
それでもほら動いてるじゃん普段、うん、あのジムも行ってるし、うん、もうあの運動何だったんだろうと思うけど、ジムの人に言ったらやっぱ体力使うとこが違うし、まあ、違う走るのもいいんだけど、長距離走るのもいいんだけど、あれねって言って、あの来月ぐらいからじゃあ800メートル2本ダッシュ追加しようかって言われて、うん、ダッシュ800メートル、うん、
瞬発力
そうそうそう、だからこの
必要だから、
あのなんていうの、肺活量、うん、鍛える方にしようかって言われて、一番いいのはね砂浜ダッシュってすごい笑顔で言われた
笑顔で、じゃあもうダメよあれ本当にやってる人じゃないとダメよ
砂浜ダッシュしてシャドーボクシングするのが一番だよって言われたから、通報されませんって言っといたけど、
本当にだからまあ一応その、はい、オンエアの時がヘロになってるんですけど、12月の4日、はい、からオンエア予定だし、
はい、
ぜひチャンネル
よろしくお願いします、
見てみてください。
はい、
はい、というわけで
ありがとうございます、ありがとうございます。ツイキャスもいっぱい、
今のところまだ荒垣からの、
あ、そうですね、もう今逆にどっちかっていうとうちらが一応焦ってはいます、うん、何も買ってない、ね、だからよ、
来週あの人の誕生日
ある、いやでもな、だから来ないけど連絡は来そうなんだよな、でそして持ってきてとか言いそうなんだよな、あの人稽古であってるから、はい、
はい、というわけで、ね、たくさんの今日メールも追加様
ありがとうございました、
また来週もお待ちしております、
はい、
それでは、ね、この後頑張りたいと思います、
今日は投資です、秋山でした、エアさんの誕生日だった11月11日、ポッキー&プリッキー。